コリント人への手紙の第212章11節からお読みしたいと思います。コリント人への手紙第212章11節。私は愚か者になりました。あなた方が無理に私をそうしたのです。私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです。たとえ私は取りに足りないものであっても、私はあの大人たちにどのような点でも劣るところはありませんでした。人としての印は忍耐を尽くしてあなた方の間で行われた印と不思議と力ある技です。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ですから私はあなた方の魂のためには大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。あなた方に重荷は負わせなかったとしても、私は我が賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。あなた方のところに使わした人たちのうちの誰によって私があなた方を欺くようなことがあったでしょうか。私はテトスにそちらに行くように進め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いていたのではありませんか。あなた方は前から私たちがあなた方に対して自己弁護をしているんだと思っていたことでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。私の恐れていることがあります。私が言ってみると、あなた方は私の期待しているようなものではなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうか。また争い、妬み、憤り、恫喝心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。私がもう一度行くとき、またも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧困と公職を悔い改めない多くの人たちのために嘆くようなことにはならないでしょうか。今日のこのパウロが自分のことを語っている部分は、コリント人への手紙第2においてはまあピークになるところでございます。何がピークなのかっていうとですね、このコリント人への手紙第2はパウロが自分の働き、自分の仲間、これみんなですね非難されていたので、自己弁明をするというか、要するに自分たちは正しいんだっていうことを主張しているわけですね、第二コリント全体において。でもその全体における主張でもやっぱりピークっていうか山場があるわけですよね。それが今日のこの箇所です。 これまで私たちはずっと第二コリントというのを見てきてですね、ああパウロっていうのは随分いろいろ自分のことを弁明してるな、逆に言えばそれだけ疑われてたり悪く言われてたんだなと、こう分かるわけなんですが、でも今日のところはですね、まさにその後のズバリということで話がそれで持ちっきりっていう感じのところです。11節を見るとですね、私は愚か者になりました、あなた方が無理に私をそうしたって、まあ、自分のことをね弁明したり語るというのは愚かなことだってパウロ一番よく知ってたんです。だけど私はもう愚か者になりますって開き直ったんですね。いや、あなた方が私を愚かにした、つまり自己弁明させてるんであって、その責任はあなた方にあった、私は本当はしたくないし、まあ、愚かなことをやってますっていうことを言って今日の箇所は始めるわけですね。でこの箇所で、パウロたちに対して、パウロに対して、あるいはその、同路者に対して、コリントの人たちが、まあ、言っていたことっていうか、対応していたことは3つのことがここから読み取れます。まず第一はですね、どういうことかというと、それは、11節で、私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです、ところがその推薦が得られないということですね。要するに使徒として働き人として推薦状を書いてもらえるはずなのに、その推薦状を書いてくれなかったということです。皆さんそういう経験ありますか？高校入学したいので、推薦状お願いしますとかですね、いろいろ書いていただきたいって頼まれると、まあ皆さんお書きになりますよね。まだそこまで、経験ありませんっていう人もいるかもしれませんけど、私はですね時々頼まれるんですね。どういうのが一番多いかっていうとですね、キリスト教の高校とか大学に入るので、牧師さんの推薦状が必要だから書いてくださいと。そうですね、私はですね、そうね、もうちょっとちゃんと礼拝に出たらとかですね、教会でももうちょっと奉仕したらとかですね、なんか言って、そしたらね推薦状書いてあげるんだけどねというケースも時々あります。それからですね、まあもう喜んでこの人は推薦しますっていうふうに書く場合もあります。で推薦状書いてくれと言われたらですね、なんとか書いてあげたいですよね。それはそうだと思います。せっかく頼ってきてるんだしね、でそこに入りたいんだし受け入れられたいんだから。で私はもう頼まれれば基本的に書くことにしてるんですが、で、まあ、大抵少しオーバーに書いてあげますよね。ありきたりにね書いたんではね、素晴らしいクリスチャンですってこう書いただけではですね、やっぱりこう試験官はね、あこれは一応推薦状書いたなっていうふうに思いますね。この方はいかに神様に仕えようとしているか、信仰を持って生きようとしているか、まあ、教会に対しても、忠実で、いい、人か、きっと学校に入って学校にとっても得になりますよということをですね、書いてあげると、先生にとってもこの人が行くといいと思いますよと、学校にとってもプラスになりますよと、きっと卒業したら学校の名前を背負って、宣伝してくれますよっていうね、まあそういう意味も込めて、それでですねやっぱり書いてあげるとですね、不思議なことが起こるんですが、推薦された人はそうなろうと努力するんですよね。今そうであるっていうことじゃなくても、そう努力してくれるわけなんです。で努力してくれた結果、あこの推薦状は当たってた。でやっぱり書いてくれた方にね恥を書かせてもいけないという気持ちももちろんあるでしょうし、大体親も絡んでますのでね、中田先生がこんなにちゃんと書いてくれたんだから頑張んなきゃダメよとか言われてね、でやっぱり 推薦状っていうのはとても光栄なことであると同時にやっぱり重みのあることだと思うんです。でパウロはですね、コリントの教会から推薦されたかった、推薦状をもらいたかったんです。でこれは私はとっても大切なことじゃないかなと思うんです。よくねこういう人いますよね、私は神様に忠実だから人によく思われなくたっていいんだ、ね、人がどう言おうと私は神様にね忠実に生きていくんだと。それは本当に当たってる場合があります。でもね、私は半分以上はというよりも7割か8割まではちょっと違うんじゃないの、その使い方って感じることなんですね。神様からどう思われよう、ごめんなさい、人からどう思われようと神様はね私の味方なんだっていうふうになんとなく開き直りがあります時がありますよね。でそういう文脈で使い人に対して私はね、やっぱり人から推薦状本当に必要ですよ、人から推薦されないで信頼されないで神様は信頼してくれてるっていうのはちょっと違うんじゃないだろうかって思うことがあるんですね。そうじゃない場合もありますから、誰も理解してくれなくてね、神様しか理解してくれないって思って本当にそうであればそれは構いません。それでそういうケースもあります。でも往々にしてね、みんな理解してくれて、理解してくれない、推薦してくれない、本当はあなたの問題あるんじゃないのっていうところに気がつかないでね、それで、推薦はいらないみたいな考えは違うと思うんです。この場合パウロはですね、ここは明らかにこの推薦をしてもらうべき人々に推薦がいただけなかった、神様からはもう推薦状をいただいてるって決まってるんですよ。なんてかって、その次に人としての印ってありますが、忍耐を尽くしてあなた方の間で行われた印と不思議と力ある技、これパウロはですね、神様からはちゃんと人としての印、推薦状をもらってますと言ってるんですね。で印と不思議と力ある技、まあ、早く言ってしまえばこれは、キリストにある奇跡と言いましょうかね、癒しの御業もあるでしょうし、何かやっぱり神様が一緒にいてくださるっていう印ですね、それが伴っていたっていうことなんです。だから神様の推薦状はありますよ、であなた方の推薦状はいらないんだというより、あなた方の推薦状も欲しいんだ、推薦状必要なんだというのは、自分の働きが本当に受け入れていくためには推薦状がないとやっぱり働きは進められていかないんです。で神様から受け入れられると同時に人々からも受け入れられて働きが進められていくってとっても大事なことなんです。特に神様の民、神の国の民から神の働き人は神の国において民の推薦状を必要とするんですね。私はじめ、昔よく外に行ってね、講師として招かれて、講師紹介っていうのをされた時にですね、あれとっても嫌だったんですね。大体非常にオーバーに言われたりですね、で本当は違うんだけどってね思うことがあるんです。まあ、友人の牧師さんが、中澤先生をご紹介します、中澤先生はこういう方でこういう方でこういう方でって言われるとですね、私の子供が来て推薦状を書いてくれたら何を言うか、うちのお父さんはしょうがなくてね、聞いてもいないのに教え続け喋り続けて、ね、いつも同じ話をしてってね、そういうふうに言うだろうなと。家内が推薦状をもしね言ったらですね、そしたらね、家ではこうなんですよって言われるだろうなとね思ってですね、まああっちの方が本当は私の推薦状としては当たってるんだけどという気持ちがね 若い頃やっぱり本当にあったんですよ。だからですね、一切その推薦状を無視して話はさっと始めることにしたんですね。今ご紹介に預かりましたって言うとですね、あ、それ、公認することになるし、それからですね、それほどのものではありませんがとかね、こう言うとね、そうするとなんか謙遜ぶって、いるだけに見えるしと。だからですね、一番いいのはどんな推薦をされようと、講師紹介されようと一切無視、中身で勝負みたいなですね気持ちでやってきました。でもこの頃ですね、だんだん推薦状ってのはありがたいもんだというふうに分かってきたんですね。なぜ分かってきたかっていうと、人々が話を聞く準備をしてくれる。で、人々はですね、あ、私がこういう人間だと言ってくれると、人々はね、そういうもんだと思ってそういう部分を探してくれる、聞いてくれる。先生はしっかり勉強してますって言われるとね、あ、勉強してるんだと思って話を聞いてくれる。私実は勉強してるかどうかなんてあんまり当たってない、あんまり勉強してないんだからとこう思いながらも、実は聞く人は勉強してますっていうことで勉強してるんだっていうね気持ちで、同じ材料を見ても聞いてくれるんですね。あるいはですね、先生一生懸命牧師やってきましたっていうとですね、ああ牧師の心を持っててみんなを愛してお働きしてくれてるんだっていう前提でこの話を受け止めてくれる。で、私はそれまでですね、その推薦状っていうのは、ね、私自身を推薦しているかのように思っていたのでやっぱり嫌だった。でもこれから話す事柄が受け入れてられていくためには推薦状が必要なんだ。なぜかっていうと一般の人知らないわけですから、ね、だから、おお、そういうことだったんだ、ちゃんと牧師さん長くやってたんだとか、一生懸命聖書を勉強しておられたんだとかですね、あ、いろんな学会に出てそしてね、最先端のことをね学ぶ努力しておられるんだとかね、なんかそういうことをこうあらかじめインプットしてくださるわけですよね。そうするとね、そこから聞いてくださるので同じ話もこう輝きが見えてくるというかね、そういうことがあるんだってことが分かったんです。この頃はね、逆に言えばですね、そういうふうにしてもらわないと自分の話していることがあんまり輝いてこないというですね、まあ本当はね、金や銀やダイヤモンドをねお見せすればどんな推薦状もなくですね、輝きがどんどん輝いて効果だって分かるんでしょうけれども、それが分からないとね、それでいろいろとこれはね、この鑑定士がちゃんと鑑定した結果の正真正銘の商品ですと、こういうふうにですね、推薦状というか血統付きというか何かがこう紹介されるわけですよね。で、あ、そういう意味で大切なんだと分かりました。だから推薦っていうのはその人を推薦してるんだけども、でもその人の働き、その人のやっている事柄に対するやっぱり推薦状が必要なんだ。パウロがですね、あなた方が私を推薦してくれるはずなんだって言った時、パウロはそういう推薦はいらないんですよ。自分がねよく思われて高く評価されて、ああ先生素晴らしいですね、先生の働きはすごいですねって言ってもらいたかったんじゃなかったんですよ。そういう推薦状は私はやっぱり災いというか意味がない。でもパウロが語っている福音が、成している働きが本当に神様から祝福されたもんだ、神様のメッセージなんだと教会の方々に受け取ってもらいたい、それは働きにおいて必要なんだと思った時、推薦してくれるのはあなた方でしょう。でも推薦状がもらえなかった、 これは働き人にとってはとっても残念なことなんだ。これはやっぱり大きなね、マイナスなんだということを覚えます。まあ、どんな風なことをしてもどんな風であっても悪く人は言う人はいます、批判する人はいますので、全ての人から推薦されるってわけにはいかないでしょうけれども、でも自分が本当に信頼している人、特に自分が一緒にね働き、自分の働きの身である人々からそういうふうに言われないっていうのは、やっぱりこれは残念ですよね。私はエホバの証人の方々と対応してきたと。そして一生懸命カウンセリングしたり働いて、その方々がね推薦状をくださるかどうかっていうことですよね。で、私は本当に私個人に関してはいらないんです。私はもう一生懸命やってこれ以上できませんでしたし、ね、それで満足したことでやってたと思いませんので、でも中澤先生に相談したらきっとあなたいいアドバイス受けられるかもしれないよって言ってくれる推薦状はやっぱりないことはまずいというか寂しいというか、あるいは、働きがあまり豊かな実を結んでいかないことになると思います。合同協会同じなんですよ。合同協会の方々から御言葉を取り付いてくださってありがとうと、やっぱり私は先生のアドバイスで自分の歩みが変わってきましたと言われるときに、次の方々にカウンセリングするときやお話しするときにその推薦状が意味があるわけですよね。私個人へのものではない。で、皆さんもですね、これから人を推薦したり励ましたりするときね、その人を崇める必要ないんですよ。崇めたら競争になっちゃうんです。カルトになっちゃうんですよ。で、それは良くないんです。パウロは誰よりも自分はそんなこと言われることは愚かなことだって言って、愚か者なんですよ、そういうことを求めることは。で、誰よりも自分が何者か一番よく知ってるでしょ。で、どの人もクリスチャンであればね、自分の本当の姿は自分が一番よく知ってるんです。それがえばれるなんていう人はいない。恥ずかしくて人前に出ることができない。これが我々の自分に対する評価なんです。人はそういう評価をしていただいていいんだということです。でもそれだったらね、働きが終わっちゃうじゃないでしょうか。働きが邪魔されちゃうじゃないでしょうか。パウロは推薦状をもらえなかったということなんです。それでですね、第2番目にはですね、16節です。16節に、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。推薦状書いてもらえないだけじゃなくて、悪賢くて騙し取っている人っていうね、そういうふうに教会の人から言われてたっていうんだから、これはちょっと頭にきてもしょうがないですよね。で、パウロ面白いこと言ってるんですよね。どういうこと言ってるかというと、私は一個不正があるって言ってるんです。13節見てください。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方に負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。で、皆さんね、ユーモアのセンスというか、それを聖書を読むときにはですね、必要だっていうことを覚えておいてください。パウロはここでね、私不正やっちゃったって言うんですよね。それはあなた方にね、経済的な負担お願いしないで、それでですね、その責任を依頼しなかった、これ不正だって言うんです。パウロは自分がやっていることの中で まあ、あえて言えば騙し取っている、欺いて騙し取っているっていう批判に対して、私ね、あなた方に一つも不正か、あの不余分なことかけたことない、余分な思いかけたことない、何一つ騙し取ってるようなことはしない、してない、欺いてもいない。まああえて言えばね、これは不正なんだけどって言って、この不正はですね、まさに冗談というかユーモアというかね、あなた方に1円だって重荷をかけないで生きてきたでしょ、うん、で子供は親にね配慮する必要なんかないんだって言うんです。親が子供に配慮するんだって言うんですね、書いてあったでしょ、14節に、子は親のために蓄える必要なく、親が子のために蓄えるべきですね。これが、パウロの言葉なんです。で自分は親だって言ってるんです。教会の方々は子供だって言ってるんです。で子供扱いしてごめんなさいっていうかね、何にもあなた方にね迷惑かけなかったことはね、正しくないって言えば正しくないですよねってね、本当は素晴らしいことを言ってるんですけども、でも不正だと言ってね、皮肉を込めて自己弁明してるわけなんです。このところを読むとですね、あの私たちは全く身に覚えのないようなことを言われて、そして非難されていくっていうことをあるんだ、しかも教会の中でもあるんだ、クリスチャンの間でもあるんだということを覚悟したり、また逆にですね、他の人をそういう評価するようなことをしちゃいけないよっていうことも言いたいし、それからですね、生き方において、あの人に負担をかけない生き方の大切さということですね、これも学ぶべきことではないかと思うんです。私はこの第二コリントをですね、牧師をしていて少なくとも3回ずっと連続でメッセージしてきたことがあるんですね。私は牧師をしててですね、10年かかって新約聖書を全部あのお話ししてきたんです。で旧約聖書は祈祷会で、まあ、お話をするようにしてきたんです。で30年、以上説教してきましたので、少なくとも新約聖書はずっと一緒にね信仰生活を送ってくれれば3回は聞いたわけです。でそのたびにですね、どこを話をするときも、私はイエス様、話するときはイエス様に習い、パウロにことを言ったときにはパウロに習い、まあ、黙示録を話するときは黙示録に習いというね、まあ、聖書が、新約聖書ができれば自分の生き方が反映していくというか、新約聖書みんな読まなくても私の歩みを通して皆さんが新約聖書を知っていただくというか、神様の御心を知っていただくっていうことね、これは必要だと思う。その中の一つはここにあります。それは、負担をかけなかった、私の方であなた方には負担をかけなかった、でこの不正は許してくださいと言ってるんですけど、私は働き人は基本的に教会と周りのクリスチャンに対してこの姿勢が必要なんだということですね。まあそれでも負担かけてますよね、 JWTC の事務局の皆さんにはとかね、受講生の皆さんもそうでしょうし、教会にも負担かけてきましたけれども、でも基本的にやっぱり負担をかけないっていう姿勢ですね。で負担かけてもいいです、これは正当なことなんですけども、でも負担をかけないということですね。やっぱり人はですね、 そういう人をやっぱり信頼していくもんなんです。人を利用していくっていう生き方ですね。私これは避けるようにと必ず言っています。別にお金のことだけではありません。いろんな人間関係でね、ある人を利用して、そして自分の得になるようなことにね、使っていくって、それは違うですね。この後でこういう言葉が出ています。19節の終わりにですね、愛する人たちすべてはあなた方を築き上げるためって書いてあります。どんなことやってもね、相手が築き上げられていくために一緒に働いているんだって、協力し合ってるんだって、利用して自分が利益を受けるためではないっていうことなんです。喜んで犠牲を払ってしない限り、その働きは本物にならないということです。私たちは今相模原市で牧師たちがみんなで集まってね、そして被災地の教会のために、牧師のために支援していこうという運動をしています。でその時ですね、私たちはまず自分自身が本当に犠牲を払って、経済的にも肉体的にもエネルギー的にもね、で犠牲を払う、それは相手を立て上げるためであって、それをね利用してはいけない。これはね微妙なところだけど、ないわけじゃないんですよ。例えば人の不幸だっていくらでもね利用して自己満足のためにね使うことは可能なんです。例えばですね、私も自分で話をしながらいつも感じますけれども、やっぱり被災の神学なんてありますよね。このいろいろと困難を受けた災害を助けに行く、で自己満足のために神学をし助けるっていう人いっぱいいるんです。で私もね、もちろん冗談ではね、これはお役になんか立ちません、ね、相手のために役立ってるなんて思わずに、私は暇で自己満足のために行ってますからっていう言い方をするんですが、その時の自己満足っていうのとここで自己満足っていうのとは違うんですね。自分で自分の意味をこう見出して、で自分自身の価値をなんか高めようとしてやろうとしていくって自己満足のことです。まああんまりお役に立てない、ね、相手にとってはそうお役に立ってるかどうかわからない。まあ本音を言うと一番役に立ってると思ってるから言ってるんですけどね。でもね、役に立ってますなんてね、言えないですよね。で自分は役に立ってないかもしれない、でも自分がねそういうふうに思って使命感感じるからやらせていただいてるだけのことですので、これは他人に負担をかけたくないってことなんです。どんなことをやっても他人に負担をかけたくない、私はこれは牧師としていつも思っています。それにしては先生から負担かけられちゃったっていうね、人も多いかと思うので、これはお許しいただきたいと思います。私から言うと喜んで負担を負ってくれたと信じてですね、お願いしておりますけれども、でもね真意は分かってくださると思います。つまりやっぱり我々は人を利用するようなことしちゃいけない。でたとえどのように歩んでもね、あの人はねこうだっていうふうに言われますよ。悪賢くて騙し取っている、パウロ悪賢いって言われてるんですよね。だからそういうふうに評価される、教会からそう評価されて、まあ僕は怒るのは当たり前だと思うんですよね。何考えてんだとか言ってね。でも彼は 自分は自分自身のためにそういうことを言おうとしてるんじゃなくて、働きのためにこの非難を自己弁明しなきゃいけなかったんですね。それが3番目です。19節見ると、あなた方は前から私たちをがあなた方に対して自己弁護をしているなと思っていたことでしょう。パウロがコリントの教会から思われている第3番目とは自己弁護ということですね。まあ3つのことは全部関係があることは分かると思うんです。最初は推薦状がなかった、2番目は、騙し取ってね、欺いてるんだっていう言い方、第3番目は自己弁護してると、まあ、結局これはもう一つのことをね、言葉をちょっと変えて重きをポイントがちょっとずらして、で自己弁護している、これはいけないことなんだっていうことは大前提にあるわけです。パウロの心にもあるし、コリントの教会にもあるし、自己弁護するっていうことはね、無駄なことなんです。自己弁護っていうのはね、大体ね、解けません。皆さんは自分のことを説明すればわかるだろうと思ってるけどですね、説明されてもどれだけされてもされても、誤解は解けない。だって誤解ってね、初めから違うところでしてるんですよ。でこの誤解が解けてもね、また他に思い出してくるんですね。ただ普通の人は誤解を解く努力は必要なことがあるんです。ここでパウロはですね、やっぱ自己弁護してるんですよ。だからそういう意味では自己弁護してる、当たってるんです。でもあなた方自己弁護してるって言ってるだけですねっていうのは、ここでの自己弁護の意味はですね、普通の人に自己弁護をしたんじゃなくて、もともと不信を持っている人、疑っている人、批判している人、非難している人ですね、受け入れてない人が言っている批判なんです。その人にはね、どれだけ自己弁護してもね、他のことを探してきてね、それが仮に解けたとしても、自分が持っている不信とか、自分が持っている批判とか非難とかね、そういうものはもともとあるんだから、あってないと困っちゃうんですよ実は。だからですね、こちらが自己弁護したところでその問題は解けません。あるいはね、そのことは解けたとしても他のことを探してきます。だから基本的に自己弁護っていうのは無駄なんですね。で私はですね、自己弁護するより相手を高めていくっていうことの方が大事だと思います。ただこれがしにくいんですよね。だって自分を批判する人ね、相手を認めていくなんていうことしにくいじゃないですか。あの人は私のことを理解しないんだから、あの人はダメだってこういうふうに思いますよね。でも自分に対して批判している人ね、その人の良いところを探して、その人こういうふうにしてますよね、あれは素晴らしいことですよねってこう言ってあげることが、実は問題の解決、いい人間関係に結びついていくんです。だから全てのことあなた方の立て上げるためにやっていく、これはね、結局ね、自分に死んでないとできないんですよね。で自分が批判された時に、その批判なり不満なりそういうものをですね、受け止めるっていうことはね、自分死ぬことなんですよ。そうだと思うことです。まあ当たってなくたってね、大体そういうところはありますと認めて、それ受け入れてあげて、それでやっぱり相手が気づかれていけばいいわけでしょ。少なくともクリスチャンの世界ですしね。で、 そのことをこのしていくと、そうすると確かに問題変わってくるわけです。イエス様も言われましたよね。我々を非難する人あったら、その非難する人たちをむしろね愛していくことなんだっていうことなんです。パウロはコリントの教会から非常に厳しい、推薦状もないし騙し取って、いるんだと、彼は賢くてと言われたり、あるいは自己弁明してると言われたりして、ここがこの自分の弁明をするというところのピークに達したところですけど、結局パウロどうやって生きたのかなと思うとですね、あるいはどうやって解決しようとしてるのかなと思うと、相手を立て上げていくことによってこのところを解決しようとしているんだということを分かりいただけたかと思うんです。まあ、僕らがね教会の中でも神様の御国で一緒に働いている関係の中でも、どんなことがあってもそういう生き方をね、まあ、一歩進めていけばきっと周りは変わっていくんだろうなと思うんですね。自己弁明必要な時ありますよ。でやっぱりちゃんと説明してくださいって言われたら、それは説明しなくちゃいけないんです。だけどもそれを相手が立て上げられていくためにするんでなかったら、結局無駄になってしまうんですよね。じゃあしばらく黙祷しましょうか。